QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。3月8日306回ということでね、お送りいたします。まあ、すっかりね、陽気も春めいてきましたがね、やはりこの時期っていうのは寒い日があったりね、暖かくなったりといろいろ忙しい時期ですよね。まあ、先週もですね、3月になっていきなりね、温度がうんと上がったりとかですね、まあ雨が降ったりといろいろ忙しい天気がですね続いているようでございますけどもね、またこういう時期にね体調崩したりするなんてこともありますからね、ご注意いただきたいと思いますけどもね。まあ、それにしても1月2月とね、駆け抜けるように早く進んでいきましてね、まあ、2月は日数も少ないのでね、余計短く感じるんですがね、今年もどうですかね、3月もあっという間に終わりましてね、今月末には、桜のね咲く時期かなという感じでございますけどもね、寒いのもあと1ヶ月ぐらいでしょうかね、もう少しの辛抱だと思いますが、まあ、地方によってはいろいろね、この辺り変わってくると思うんですがね。さあ、そんなわけでございまして、3月第2回目の QRL 早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございますが、今日はですね、まあ、アンテナをね皆さんいろいろと、工夫して、建設されてると思うんですが、屋根の上にルーフタワーを上げている方もいらっしゃいますし、また軒先に、簡単にですね、アンテナを立てたりですね、またあるいは、ハンディ機で運用されている方いろいろいらっしゃいますよね。またお庭が広い、ね、方はですね、大きな、クランプアップタワーを上げたりとかですね、いろんなですねこのアンテナの上げ方をされているという状況かと思いますけどもね、なかなかこの住宅街でですね大きなアンテナを上げるというのは至難の技でございましてね、皆さん苦労されていたりですね、余裕のある方はセカンドシャックをですね山の上に上げて運用されている方もいらっしゃるということでね、私は到底そこまでは行き着かないんでございますがね、まあ、こうしたですねアンテナの、まあ、立てる柱ですね、まあ、タワーというようなものもあるんですが、この中にですねパンザマストというね、種類のものがありまして、今日はねそちらのお話を中心に、行いたいなということでねございますが、まあ、つい先日もですねこのパンザマストの工事をですね、私どもで請け負いましてですね一本上げてきたんですけども、まあ、パンザマストはね、ご存知の通り筒型のパイプね、これを積み上げて、上の方にこうどんどん上げていくというようなことでございましてね、非常に特色としてはこれ搬出搬入に非常に便利なんですよね。これ入れ子にできますんで、運ぶ時もですねトラックにですね、短いまま中にどんどんどんどん、細いものを入れてですね運んでいきますんで非常に便利なんですよね。はい、まあ、今日はその辺のお話なんでございますが、これはメーカーさんのですね、名称でいうとパンザーマストということでね、超音が入ると、まあ、通常パンザーマストなんて言ってるんですけどもね、パンザーマストという形で、まあ、正式には呼んでいるというところなんですよね。でこれは、型番としてはですね、一番上の、まあ、柱、これは非常に1番からですね、何番までこうだんだんこう太くなっていくと、で細いものから太いものにですね、下の方にどんどん増えていくというような構造になってましてですね、重ねていくと。でこれは比較的ですね、 建設簡単なんですよね。簡単というかマーキングがしてありまして、一つ下のところと重ねるところもですね、重ね代がありまして、そこのところを合わせて上から叩いて入れていくということでございましてね。でどの辺まで叩いて入れるかっていうところもですね、マーキングがしてありますので非常に分かりやすいんですよね。でこれをですね、一つずつ上に上げていくという方法で工事していくということなんですよね。でこれはタワーのようにですね、基礎工事でコンクリートをしっかり打つというようなことをしなくてもですね、大丈夫なんですよね。これはね、これはいわゆる土の部分の、当たる部分が全部これ面になってますから、コンクリートをある程度省略できるというのがね、非常に特色なんですよね。したがってまたこれ撤去するときもですね、これを抜き差しして、撤収するという形では、一般の鉄骨の鉄塔よりはですね、非常に、簡単にできるというところが特色なんですね。で特に山の方でですね、中継所とか防災無線なんかもありますし、携帯電話の基地局なんかもですね、一部使われているところがありますね。街中ではね、携帯電話の基地局はシリンダー鉄塔というですね、もっとしっかりしたものを使ってるんですけど、比較的山間部とかでですね、使う場にはこういうものも使っているのが非常に多いというところなんですかね。アマチュア無線をやってる皆さん方もですね、このパンザマストを使ってる局長さん非常にいらっしゃると思うんですよね。で、これは比較的便利でね、立てやすいんですけど、タワーのようにですね、すぐ柱を立てるというわけではなくて、金物を使ってですね、マストを側面に取り付けるというのがですね、基本なんですよね。これは、テーパーがついてる管を、差し込んでどんどん上に行きますんで、ある程度このまっすぐな面というのはないもんですからね、それに合わせた金物があるので、これを使って、マストを取り付けるというのが基本なんですね。はい、というわけでね、これを使ってる方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけどね、多くはですね、一番長部が3番ぐらいのね、ものを使って、下が18番、15番、16番ぐらいのですね、全長がだいたい20メーター前後ですかね、こういうタワーをですね、アマチュアの方はですね、使っている方が多いかもしれませんね。はい。で、主なメーカーとしてはですね、日鉄重金建材というね、ところ。こちらがですね、パンザーマストという、これは商標登録をしてあるんですよね、丸 R というね、はい、表記をしているもので、このパンザーマスト、これがね、比較的、非常に多く出回っているものでございますよね。で、通常の下からずっとこの積み上げていく方法と、昆虫にかぶせるものとか、いろいろあるんですよね。はい、短い昆虫に上かさ上げするような時はですね、こういった形でやるっていう事例もありますよね。ご自宅で、昆虫を上げてらっしゃる局長さんがね、もう少し高さ上げたいなっていう時にね、こんな形で、上にかさ上げをするっていうね、そんな方もいらっしゃるかと思いますけどもね。はい、でそれぞれ番手が決まってましてですね、必要な長さを積み上げていくっていう、そういう方法になるんですけど、一番上はですね、1番とかですね、非常に細い、ものまでありますので、ある程度細くなるとそれなりの強度になってしまいますのでね、だいたいアマチュアが使うアンテナとしては3番ぐらいの、番手のですね、ものを長部につけるっていうのがね、一番なのかなと思いますね。高くするためには逆に言うと下の番手が大きくなりますので、元口がちょっと大きくなるというようなところですね。でそれに合わせて根入りの深さも、1700ぐらいからね、2メーター超えるぐらいの穴を掘る必要があるんですけども、冒頭で言った通り、コンクリートをね、ある程度打たないでも、建てられるというのが非常に特色ですね。ただですね、我々の方もですね、根巻きと言いましてですね、地表部付近のですね、ところはですね、ある程度、コンクリートを埋めてですね、固めるような形をしているところなんですよね。はい、それと地表面はですね、腐らないようにですね、コーティングがしてある、部材がありまして、こちらを地下に入れるんですけども、この中がですね、空洞になってるんですけど、この中には土を絶対入れないでですね、はい、そのまま、下にキャップがありますんでね、この蓋のようなものを閉めてですね、これで据え付けるというような形でね、工事をするわけなんですけどもね、非常にこれは、余裕あえめきを施されているですね、非常に、長期間使ってもですね、なかなか錆びないというところでは非常に、耐用年数の方も長いので、使い勝手がいいんですけどもね。はい、これは一般の鉄塔も同じなんですけどもね、同じような形で施されているので、 非常に良いかと思います。まあ、ただちょっとですね、市販、まあ、市販というか国内の組み立て式の鉄塔に比べると、まあ、ちょっと割高感があるんですけどもね、はい、どちらかというと、建設しやすさを選ぶのかというところもあるかなというふうに、ね、思いますけどもね。まあ、ただねこちらも、一般の素人の方がですね工事するのも、まあ、もちろん可能なんですけども、やはり、この部材の合わせしろとかですね、打ち込みの具合とか、もちろん高所作業になりますんでね、できましたら専門業者の、方にねお願いするのがいいのかなというふうにね思いますけどもね、はい。まあ、なかなかねアンテナも20メーター以上は欲しいな、そのぐらいのね、大山さんたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、それ以上になるとねちょっとパンザマストではきついかなと思うんですけどもね、まあ、その20メーターあるいは22、3メーターぐらいのね高さプラスアンテナマストという形でねお考えの方はですね、こういったパンザマストというね方法もありますんでね、ご検討されてみてはいかがかなというふうにね思いますけどもね、はい。まあ、そういえばですね余談でございますけど、このパンザーマストという言葉を別の意味でですね、使っているところがありまして、これなんかネットで調べてましたらですね、ごく一部、これはあの千葉県のですね柏市方面ではですね防災無線のことをですねパンザーマストというふうに地域の方が呼んでいると、である意味市役所さんの方でもこれを使っているようなことが記事としてありまして、それを見て興味深く見てたんですけども、いわゆるこの防災無線のですねスピーカーがついてますよね、これがパンザマストについてるんですけど、それをなぜかですねパンザマストというふうに皆さん呼んでるようで、パンザマストが鳴ったら帰ろうとかですね、それを子どもたちにも言ってるようで、ほぼその辺の地域の人たちはパンザマストというとこの防災無線のことだというのをね、この意味として使っているということでございますね、はい。まあ、これはごく一部の地域の方だと思いますが、もしね番組をお聞きの方でこの周辺にお住まいの方はですね情報いただければと思いますけどもね、はい。というわけでございましてね、パンザマストぜひね、使っていただければと思いますけどもね、はい。こちら FB サウンドたなしでもですねもちろん、こういったご相談にも、お答えできますんでね、お問い合わせいただきたいなというふうに思います。というわけでございまして、今日はですねアマチュア無線用のアンテナタワーとして、パンザーマスト、こちらについてですねお伝えをいたしました。はい、いつもの楽曲コーナーでございますけどもね、まあ、今月は、卒業をテーマにしたね曲を中心にお送りしようというようなことでございますけどもね、今日はですね柏原芳恵さんの春なのに、これもねこの時期よく聞かれますよね、はい。卒業のイメージが非常にあるんですけどもね、柏原芳恵さんといえばねこの、ロイヤルファミリーのですね、現在皇太子殿下がですね、非常にお好きだということでね有名でございますけどもね、はい。芸能人の方でもですね、こういった方にファンになっていただくというのは非常に何ともこの嬉しい限りではないかなと思いますけどもね、はい。最近ねテレビの方でもなかなかお見かけしませんけどもね、いかがなんでしょうかね、柏原芳恵さんねだいぶファンの方もね、多いのかなと思いますけどもね、番組おきのね世代の皆さん方もですね非常に多いのではないかなと思いますけどもね、今日は、春なのにお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59コーナーでございます。毎回ねたくさんのメールありがとうございます。最近はね SNS の経由いろんな形でですね時たまですねハガキを送っていただく方もいらっしゃいましてね非常にありがたいですよね。まあ、我々ラジオ世代というかですね、はどうしてもこの昔のですね深夜放送のあのハガキ職人ってありましたけどねまさにあのハガキをねいただくのも非常にありがたいのでね、そちらでもぜひよろしくお願いしたいと思います。なるべくそういう方は採用したいと思いますけどもね、はい。はい、またね、採用できなかったね皆さん本当にたくさんいらっしゃるんですけどね本当にすいません、時間をかけて全てお読みしたいんですけど、ね、なかなかできないということでね、はい、申し訳ないんですがね早速それでは、今日も行きたいと思います。まず今日はですね3エリアですね、兵庫県の
また無線、
この方はお名前は、野城さんと読みするんでしょうかね、 JO3OEF、さん、 今晩はいつも通勤途中の車の中で聞いてます。あ、結構多いですよね。トミコさんとの掛け合いが大好きでございます。ファムフェアでトミコさんが3級の試験を受けるかどうか、番組、あ、これありましたね。これね、どうだったんでしょうかね。これ3回も聞いてしまいましたということでございますけどもね。本年の抱負ですが、昨年一夜も受験しようと試験勉強を始めたのですが、途中で挫折。今年は勉強を復活して受験したいと思っています。現在は JT65 はやっているのですが、 FT8 もやってみたいと思っています、ということでね。はい、どうもありがとうございます。そうですね、トミコさんがですね、昨年のハムフェアで、ジャイアのブースへ行きましてね、感化されましてですね、しきりに受験しませんかしませんかと言われておりましたんでね、その後どうなったんでしょうかね。その辺についてはお聞きしていませんけどもね、番組的にはですね。次回また来る時にはそのあたり聞いてみようと思いますけどもね。
私もやってみようかな、は
い、さあ、そして JT65 をおやりになっているということですが、 FT8 ということでね、まあ、なかなか FT8 もですね、アプリケーションがある程度、自動でやってくれますけども、なかなか忙しいモードでね、この PC が、非常に処理が遅いものですとね、なかなか間に合わなかったりするというね、モードでございますけどもね、はい、受信のみはね結構やってるんですけどね、私もあまり運用は、そこそこでございますのでね、また復活しようかなと思ってるんですが、やはり今ね、本当 FT8 のモード周波数聞きますと本当に多いですよね。もうこのモニターのですね、このウォーターフォールはもうほとんどもたくさんの曲がですね、いっぺんに見えますので、レコードがもうしきれないぐらいのですね、状況でございますけどもね、はい、賑やかでございますね。まあ、非常な意味でね、いいですよね。いろんなモードがね、アマチュア無線の周波数帯には出てますんでね。
もう、いい加減にしてよね。
はい、大井さん、ありがとうございました。また、いろんなですね、チャレンジした結果などもですね、お送りいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましていきましょうかね。この方は、あ、この方も3ですね。和歌山県、の和歌山市、中尾さん、JF3QJR さん、こんばんは、ということでご無沙汰しております。あ、なるほど。300回おめでとうございます。あ、だいぶ前です。だいぶ前でもないですけどもね、はい。まあ、300回ね、 QRL 的には何もしないというのがありましたけどもね、はい、1年365日で第52週なので599回まではあと5、6年ほどかかるようですということでね、皆さんお待ちになってるようでございますね。まあね、ここまでいけばですね、599回ぜひやりたいとこですよね。これ盛大になんかやらないとダメですね、これね。まあ、あと5、6年先ということですからね、だいぶ先でございますけども、はい。毎週木曜日の夜に1回も休まず放送を続けたとして X デーを計算してみると2023年の10月19日ということでございますね。あ、そうですか。ということは、2020年の東京オリンピックの、翌年ということになりますかね。この頃は430回をやっているはずだということでね。なるほど、そうですか。まあ先の長い話ですけれども、ということですけどね。まあでもオリンピックの回でね、430回に行ってんですね。はい、そこのぐらいまで行くと599回がなんかね、ちょっと見えてくるような感じもしますけどもね。はい、そうですか。はい、逆算をしていただきましてありがとうございます。JT65 や FT8 が大流行ですが、5、6年後は新たなバンドやモードプロトコルで、無線通信が賑わい、世界各国から自由に電波が出せるような平和な情勢になっていることを期待したいものです、ということでね。
どうせまた秋葉にでも行
く。素晴らしいですよね。まあ、ここ本当に数年でですね、やはり、まあ、バンドは元より新しいモードがですね、どんどん出てきますよね、きっとね。はい、まあ、今回の FT8 とかね、こういったものが出てきましたけども、今ではね、全く想像ができないような新しいモードとか、そういったものが、かなり出てくるのかなという気がしますけどもね。また逆に、未だに、アマチュアでは使われている、電信とかですね、そういった、まあ、基礎的なというかね、 SSB とか、まあ、そういったモードもですね、きちんと残ってもらうといいなという気がしますけどもね。そうなるとバンドね、狭いバンド、広いバンド、まあもろもろありますけどもね、住み分けの方の問題も出てきますしね、いろいろ難しいのかなという気がしますけどもね。 まあ、いずれにしてもデジタル化の波はね、どんどんどんどんこのアマチュア無線にも広がってきているわけでございますからね、この辺の運用の仕方っていうのも、ジャズさん含めてですね、いろいろお考えになってるかなと思いますけどもね、まあ、我々、実際に使う側としてもですね、いろいろ考えていきたいなと思いますけどもね、はい、
で
なかなかね、
何が面白いの、
アマチュア無線局は少なくはなりましたがね、こういったいろんなモードが出てきますんでね、賑やかでいいんですけどもね、はい、この辺が課題かなと思いますけどもね、はい、どうも QJR さんありがとうございました。そうですか、ぜひぜひね、599回をねご期待いただきたいなというふうにね思いますけどもね、まあ、とりあえずね東京オリンピックの頃までにはね430回でございますから、まだちょっと長いですけどもね、あと少しのような気もしますんでね、頑張っていきたいなというふうに思います。ではまた、メールお待ちしております。ありがとうございました。はい、続きましてですね、これはこれはですね、埼玉県の上尾市ですね、富澤さん、いつも FB な番組ありがとうございます。ここ上尾市で、FM 西東京の波がかすかに受信できることに気がつきまして、いつもはポッドキャストやサイマルで聞いているんですが、ラジオで受信をするようにチャレンジしています。現在は6メーターの自作3エレヤギを振ってなんとか、受信ができます。進歩コードにして34333、ですということでございまして、懐かしいですね。そうですか、このラジオでですね長距離で聞いていただかったっていうのは非常に嬉しいんですけど、上尾市っていうと相当先距離ありますよね、西東京市からですとね。そうですか、結構このアマチュア無線をやっている方で50のヤギを振って受信していただくって方結構いらっしゃってですね、まあ、周波数はね、違うんですけども割と近い周波数なんで、まあ非常にいいということなんでございますけどもね、残念ながらというかですね、本来はラジオの送信用っていうのは垂直系のですねアンテナを使いたいところなんですかね、どうもそのあたりがなかなか許可が出なくてですね、 FM 西東京も水平の波で出しています。したがってですね、50の水平ヤギを持ってる方はですね、そのまま振っていただければですね結構遠くまで受信できるのかなという気がするんですけどもね。でまた夏場のですねインスポの時にもですね長距離で受信していただく方がいないかなというのがねあって、いつも期待してるんですがね、これから先インスポの時期なんでね、今年はね、他のエリアからね、インスポで受信しましたっていうレポートが来ると嬉しいんですけどもね、その辺も期待してるところでございますけどもね、はい、どうもどうもありがとうございました。そうですか、上尾市ということでね非常に嬉しいです。長距離エリアにね入るかなと思いますけどもね、
まだや
る、多くのね受信報告書をいただいてるんですけども、もしかすると距離的に一番遠いかもしれませんね。はい、ありがとうございました。またぜひですね詳しくいただければですね、番組特製のオリジナルのベリカードをお送りしますんでね、お寄せいただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、というわけで、ね、今日も終わりに近づいてまいりましたけれどもね、まあ、今日はパンザーマストの、ね、お話を、ね、させていただきましたけども、その中でありました柏市のですねパンザーマストという、ね、防災無線のことを呼んでいるという、ね、ことでございますけどもね、ちょっともう少しネットを調べてみますと、写真とかが出てましてですね、パンザーマストが買ったら、なったら帰りましょうということでね小学校の PTA がですね、看板を出してたりとかですね、それから柏市役所さんのツイッターかな、これもなんかちょっと載ってましたけども、こちらもですね、パンザーマストという言葉を使っているようなんですよねはい、ということでどうしてこれ急にこうなったんですかね。はい、まあ、パンザーマストっていう名前自体非常にマニアックなんで、まあ、我々はねよく聞き慣れてるんですけどもね、一般の方はねおそらく聞いたことがないだろうなというふうには思ったんですけどもね、はい、そんなようなことでございますけどもね、面白いですよね。はい、まあ、確かにねパンザーマストを使って、スピーカーをねつけてるという事例非常に多くてですね、まあ、こういったものがですねアマチュア無線でも使えればということでね我々も使ってるわけでございますけどもね、なかなかねパンザーマストを使うとどうしても、まあ、昆虫もそうなんですけど、アンテナマストを固定するときにうまく固定しないとマストがどうも芯がずれちゃうんですよね。でこれをうまくするために金物がありましてですね、 パンザーマストの番手ごとに調整された金物がね出てますんで、これを使うわけなんですけども、もちろん自作でもできるんですけども、これを使わないでそのまま使っちゃうとどうしてもテーパーに合わせて回っちゃいますんでね、ローテーターに負荷がかかったりしますね。でユニバーサルのアンテナ、ローテーターのベース金物もあるんですけども、これもですね芯がずれたままつけちゃうとゴトゴトゴトゴトね年中動くので、これによっていろんなところが摩耗してきましてですね、最悪ボルトが折れてしまったりとかしますので、この辺も注意が必要なんですよね。で結構これを使われてる方の現場行きますと、よく見ると、差し込んであるピンがですね氷炭型のように摩耗してまして、これがね溶接でつけてあるピンなので折れてしまう可能性があるんでね、これが折れるともえらいことになるんでね、注意が必要なんですがね、やはりこのアンテナマストはね、普通の鉄塔でも、そうなんですけども、しっかりこの芯をね、きちんと出して設置しないと、大変なことになるということでね、こちらご注意いただきたいなというふうに思いますけどもね。はいはい、というわけでございまして、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また次週よろしくお願いします。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。